シネマクティフ東京支部の音声配信です。まずは自己紹介から。
松です。
のんぺです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、今回も、映画祭振り返り会でして、今回は東京国際映画祭について、おとけいさんと松さんに一作ずつ挙げていただき、感想を話していただこうと思います。なるべく、ネタバレなしの感想で話しますので、まあ、作品を見てい、いなくても聞いて大丈夫ですという内容だと思いますので、よろしくお願いします。うんうん、はい、ではまず今回は、これをおとけいさんからお願いします。
はい。僕は、東京国際映画祭の方は、全部で6作品見ることができまして、で、その中から1作品僕が見たので、紹介したいと思います。で、僕が紹介したいのは、市民という映画です。で、現代はラ・シビルですかね。まあ、直訳すると市民という意味なんですけども、という作品ですね。で、監督、脚本が、テオドラ・アナ・ハイミさんという方で、で、この作品自体は、2021年第74回カンヌ国際映画祭である視点部門で、有機賞っていうんですかね、っていうのをまあ受賞しているっていう作品になります。はい、まあ、ネタバラにならない程度にあらすじをお話ししたいと思うんですけども、まあ、ある普通のというか、まあ、市民というぐらいですから、一般の女性が主人公なんですけども、メキシコに暮らしてまして、で、娘がいまして、で、その娘が、まあ、冒頭もすぐなんですけども、まあ、誘拐されてしまうんですね。で、まあ、身の代金も要求されて、で、まあ、夫がいるんですけども、まあ、元夫というぐらいですけど、まあ、ちょっと別れて住んでるみたいな感じですけども、まあ、彼と相談して、身の代金を用意して、まあ、誘拐犯に渡すんですけども、なかなか娘が帰ってこないというような話ですね。
うん、
まあ、このテオドラ・ナ・ハイミ監督っていうのは、ルーマニアの出身なんですね。だから別にメキシコの方ではないんですけども、あの監督は、まあ、以前からそのメキシコの方とつながりがあったりとか、友人がいたみたいで、あの、Q&A ですかね。あの、
で、トークサロンですか
ね。トークサロンですね、正しくは。はい。で、お話しされてましたけど、まあ、そういうのがきっかけで、その、あるメキシコ人の女性から、この映画の元となるようなお話を聞いて、で、その、メキシコの現状を、まあ、ぜひ映画に撮りたいということで、撮った作品ということになりますね。あと、プロデューサーとしては、僕は詳しくはないんですけど、ダルデンヌ兄弟が入っているというところですね。はい、で、トークサロンのところで、まあ、お話しされてましたけど、まあ、基本的には最初は実はドキュメンタリー映画としてこれ撮ろうとされたそうなんですね。
うん、
なんですけど、まあ、現地で撮影していくうちにあまりにもまあ危険すぎるということで、まあ、情勢が不安定で治安が悪いということで、まあ、あのドキュメンタリーの主人公となる方もまた撮影スタッフも危険だということで、まあ、今回の作品のように、まあ、一応ドキュメンタリーではないというか、まあ、フィクションというかいう作品になってます。まあ、ただ、ここで描かれているようなことは、まあ、現実にもある話だし、いろんな話をこう聞いたりとか、調査して作った作品だということですね。はい、で、まあ、メキシコの現状については、まあ、ご存知な方は分かると思うんですけども、まあ、犯罪が絶えないっていうところですよね。まあ、特に麻薬カルテルとか、まあ、そういった犯罪集団が、資金集めのために、誘拐がもうビジネス化しているみたいな現状があったりとか、 まあ、そういうところのお話にも出てきますし、中でその軍隊の人たちが出てくるんですよね。治安を守るためにその結構な車で、あのかなり装甲車みたいな車に乗って、で、その車の上には機関銃みたいなの乗ってて、そこに人がついててずっと街の中回ってるんですけど、というのも、まあ、まあ警察ももちろんいるんですけど、結構警察と麻薬カルテルが癒着が結構あったりとかして、あのもう軍が出動してるぐらいに治安が悪かったりとかするっていうのもまあ見てわかるんですけども、まあそんな現状ですね。僕はこの映画を見て、あの去年なんですけども、2020年の、TIFF の作品で、息子の面影っていう作品があったと思うんですけども、あのこれも似たようなテーマを題材にした作品でしたし、僕はあのラテンビート映画祭でオンラインで見たんですけども、それから今年の TIFF で、まあ、上映があった箱っていう作品もあるんですけども、こちらもまあ舞台がメキシコっていうところもあって、ちょっと似たような描写があったりとかして、そういうのをちょっと思い出しましたけども、まあ、まあそれぐらい結構あの海外ではこの問題というか、メキシコを題材にした作品っていうのはまあまああるみたいで、まあそれはなぜかというと、やっぱり現状がとても悲惨だということだとは思うんですけども、あの改めて、まあ、いろんな視点で、それについて知ることができて、まあ、見てよかったなというふうにまず思いましたね。で、この作品における、まあ、注目したいポイントとしては、まあ、主人公がすごいごく一般的な女性っていうところから始まるんですけども、まあ、普通に暮らしている人が、まあ、娘が誘拐されるっていうような事件に巻き込まれて、その中で彼女自身の中で起こる変化みたいなところですね。まあ彼女が変わっていく姿が、まあ描かれてるんですけども、まあそれが、すごく、見ていて辛いというのもありますし、人が変わってしまうほどのことが起こるっていうようなことですよね。まあ、変わらざるを得ないというか、いうところが思いますし、まあ、特に印象に残っているシーンとしては、彼女が、まあ、犯罪者というような人と対峙するシーンがあるんですけど、そこがすごく印象的でしたね、僕は。あとは、まあ、この映画で監督が意識して描いているかは分かりませんけども、まあ、その麻薬カルテルだったりとか、まあ、犯罪者集団のやっていることが、まあ、本当に利己的で、まあ、非人間的な犯罪が横行してるんですけども、まあ、そういうものへのものに、まあ、人権みたいなのあるのかとか、あの社会的に制裁がなかなかなされないっていうのもあって、まあ、そういう中での死刑ですね、死、あの私の刑ですけど、そういうもののあり方みたいなこととかちょっと僕は考えましたね。で、あと注目したい、してほしいのは、まあラストシーンが結構僕は印象的だなと思ってて、まあラストの終わり方みたいのがちょっと僕が想像してたのとは違って、ああなるほど、そういう終わり方で持ってくるかっていうのがちょっと面白かった点ですね。これも結構重たい作品ですけども、とても良かったですね。はい、
はい、ありがとうございます。
お二人はご覧には？
僕は見ましたね。
僕見てないですね、
はい、いや僕も見たんですけど、じゃあそのどうすればよかったのかって言っても多分どうにもできないだろうなってい
う、そうなんですよね、
気がして、本当その警察を頼れないっていう時点で、すごい絶望的な感じがしてしまって、まあ何でしょうね、まあ誘拐は本当に冒頭でされてしまうんですけど、あの じゃあどうすればよかったのかっていうのがないんですよね。
うん、
なんかこうもっとこうすればよかったみたいなやつがなんか思い当たらないというか、うん、本当あそこに住んでいる以上なんかこういう可能性はあるんだっていうふうな、
はいはい、
描かれ方がされていて、
うん、
もうちょっとね、あの、おとけさん言われたように、まあ、映画祭とかで複数の作品見てみると、よりそれを感じるという感じはしますよね。
うん
うん、南米あたりと、フィリピンあたりは厳しいなっていう感じが、はい、もう映画祭見てると、ここ数年で思ってしまいますけど。
うん、
これも女性の監督ですよね。
あ、そうですね。はい。
女性監督、女性主演という。
うん、結構若い方ですよね。1981年生まれですんで、
うん。そうですね。多分1本目の監督作。
それぐらいなんじゃないですかね。うん。
思うんですけど、まあ、まあ、先ほど言われたように、まあ、ダルデニ兄弟とか、
うん、
あの有名な監督陣が、
はいはい、
プロデューサーに入っている作品
です。うんうんうん、
多分期待の 作家さんなんだろうなという感じ、うん、なんで、まあ、1本目から力作でしたけど、
うん、
ちょっとまた次回作も気になるなという感じの感じのところなんじゃないかなという感じがしましたね、
うん
うん、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ、
ありがとうございます。
次はマースさんお願いします。
はい、僕は、TIFF の方は13本見たんですけど、そのうち話したいのがベラは海の夢を見るという作品で、
うんうん、
この作品、まあ、まずその作品の説明すると2021年制作のコソボ、北マケドニア、アルバニア合作の87分の映画で、カルトリナ・クラスニチという女性監督のデビュー作ですね。で、まあ、ちょっとネタ、僕このティフのストーリーの説明みたいなのあるんですけど、
うん、
これ結構ネタバレが激しいので、
ちょ
っとそれ読まないで、
うんうん、
まあ、男性優位の環境に抵抗する女性を力強く描いたコソボの女性監督のデビュー作っていうところだけちょっと読んでみたいと思います。うんうん、
なるほど。
確かに、結構後半泣かされることが書かれてる感じ
ですね。だからまあ、これ多分、まあ見どころの一つとして、その今回の TIFF のコンペッション部門で最高賞のグランプリを取ったっていう、
うんうんうん、
はい、まあ、東京都知事賞も取ってるらしいんですけど、はい、
うん、
なので、まあ、おそらくですけど、一般公開がある可能性が高いので、
うんうん、
まあ、見られる方はちょっと、この説明は読まないで、まあ、見た方がいいかもしれないですね。
うんうん、
で、まあ、こういう TIFF とか、まあ、フィルメックス、まあ、映画祭のいいところは、普段見れないような国の、まあ、映画が見れるっていうことが一番大きいと思うんですけど、
はい
はい、まあ、これも先ほどから説明しているように、コソボの、まあ、しかも女性の監督の、作品であるということ、
うん、
ですね。コソボとかは、まあ、オリンピックでなんか特別代表みたいな感じで出てくることで名前は聞くと思うんですけど、
うん、
それ以外でどういう国なのかとか、国というか、まあ、地域かな、
うん、
っていうこともあんまよくわかんないですし、そこに住んでる人どうなのかなんか、うん、さらに分かんないので、まあ、こういう、まあ、断片的ではありますけど、まあ、映画を通じて知れるっていうのはいいかなと思って、まあ、ちょっと楽しみにしてたんですけど。
東京国際映画祭ですら、多分細部映画が上映されるの初めてらしいですね。
うん、ああ、そうね。で、この本編とは関係ないですけど、外伝の方で、アイデアはどこへっていう作品を扱ったんですけど、うんうん、
はい、
まあ、それはユーゴスラビアの。まあ、あれですね、うんうん、ボスニア・ヘルツェゴビナの話で、
うん、
で、その時に、その、まあ、ユーゴスラビアの歴史みたいなのをちょっと話したんですけど、まあ、このコソボっていうのは、そのセルビアの南にある国で、
うん、
地域で、まあ、オトケイさんと同じ岐阜と同じ大きさらしいんですよね、地域。
そうですね。岐阜県と。
はい。岐阜県と同じぐらいのところに200万人ぐらいが住んでいる。
あ、すごいな。
ユーゴスラビアの中で一番貧しいと言っても過言ではないぐらい、まあ、貧しい地域だったらしくて、で、コソボ紛争って聞いたことあると思うんですけど、まあ、そのコソボっていう国はそのアルバニア系の人が多くて、でセルビア人っていうのはまあ1割2割ぐらいしかいないんですよね。セルビアの国の中でも アルバニアっていう隣の国の人が多いっていうところから、まあ、独立したいっていうところで、まあ、紛争が起きてたんですけど、まあ、結局その自治がある程度認められて、でも国としてはセルビアの中に多分まだいると思うんですよね。っていう状況で、まあ、まだ、だからすごく貧しい国であることには変わりなくて、
うん、
まあ、そういうところも、まあ、描かれている、ですよね。まあ、だから、普通に女性が、まあ、働いてたり、まあ、ちょっと特殊な職業であると思うんですけど、
うん、
まあ、娘さん、働いてはいるけど、まあ、なかなか自立できないとか、
うん、
そういうところも、まあ、まあ、日本でもまあ似たようなことあるので、まあ、コソボに限ったことではないですけども、まあ、そういうところも見え隠れするような作品で、まあ、そういう状況が知れるっていうことはまず、まあ、一点だと。で、もう一点は、そのタイトルが、ベラは海の夢を見るっていうタイトルですけど、
うん、
コソボは、地図を見ていただいて分かるんですけど、海ないんですよね。
う
ん、
そうですね。面してないですね。
岐阜県と一緒ですね。
あ、そうそうそう。で、それがどういう意味を、タイトルはどういう意味を持つのかっていうところが、結構重要というか、
うん、
まあ、そうですね。そこも、まあ、見ていただいて、どういう意味を持っているかっていうのを知るっていうのも一つ面白い点かなと思います。で、あともう一点は、まあ、ティフの説明にも書いてますように、まあ、女性の社会的地位についてのテーマなんですよね。
うん、
これ最近のまあ映画作品の主流のテーマの一つだと思うんですけど、例えば最後の決闘裁判でもそうですし、82年生まれキム・ジヨンとかもまあそうでしたし、まあ、そういう系譜の一つでもあると。なんですけど、まあ、ちょっとサスペンス要素も含まれているので、なんかこう、ただ単に辛い、まあ、もちろん辛い話なんですけど、辛いのをずっと見せられるというよりは、もうこれどうなっていくんだろうなっていうような、まあ、興味もあるよ、が続くような話でもあるので、まあ、一般的なに見ても面白いんじゃないか。だから別にその、女性が抑圧されていることを見るための映画というよりも、まあ、エンタメ要素もちょっとあるかなっていうふうに僕は見て思いましたね。
うんうんうんうん、
で、もう一点は、主人公の職業が、まあ、手話の通訳者なんですけど、
うんうん、
この設定が結構面白いなと思うし、
うんうん、
しかもその、彼女が、まあ、言う発言の中で、まあ、後半で出てくるところがあるんですけど、まあ、この手話っていうのが彼女にとってどういう意味を持つのかとか、
うん
うん、
だから与えられたものとか、そういうなんか、いろんなことが作品のテーマとも関わってくるような設定でして、まあ、それもいい設定だなと僕は思うんですよね。
うん、
で、あとは、これはまあ、どこまで、監督が意図してるか分かんないんですけど、まあ、先ほどから言うように、コソボというのは内紛とか内戦がまあ有名ですけど、まあ、この映画の、まあ、もう一歩素晴らしいというのは、まあ、別に内戦の状況とかそのものを全く描いてないんですけど、
うん、
まあ、間接的な表現で、まあ、主人公における戦争の傷跡とかが、まあ、描写されていたりする部分があったりとか、まあ、それだけじゃなく、まあ、戦争とか関係なく、彼女の中の心理描写とか、心象風景みたいなのを、結構その、メタファー的に、まあ、まあ、具体的に言うと海に関係するような描写で描いているっていうところも、
うん、
なんか、いいなというか、そこから考えさせられることっていうか、
うん、
っていう映画的な表現としても、まあ、ってか、デビュー作とは思えないような表現だったりとかするので、
うん、
まあ、そういう、はい、深みのある作品でもあるっていうことから、まあ、一般公開されたらぜひご覧いただきたいなと、
うん、
はい、思う作品ですね。
うん、
二人は、ね、一緒に見ましたもんね。
はい、
そうですね。
見ました。はい、
みんな揃ってみたかいって感じ
ですね。
やっぱり、結構、海に面してない国で、うん、この海というものの考え方みたいなやつって大きいのかなと思いますし、これなんか原作ものみたいなんですけど、まあ多分その、手話とかの部分も多分原作にあるものなんだと思うんで、まあそこの、まず設定みたいなところうまいんじゃないかな
という
気がしますね。まあ、これもですね、さっき、おとけさんが挙げた、ティフ トークサロンっていうですね、あの、はい、監督の Q&A セッションが、YouTube で多分アーカイブが見れると思うので、はい、そこを見ていただくと、ちょっとその、確か原作の話してたと思うんで、
うん、そうですね、されてましたね、
うん。そこを見ていただくと、ちょっと、わかるかなっていう部分もありますね。
うん。
うん、まあ、なんか、これコソボでもまだ上映されてないみたいなんで、コソボでも年明けて確か言ってたんで、まあ、日本ね、まあ、ちょっと結構ね、TIFFのグランプリ取ったやつとかでも後になったりするんで、
うん、
時間経ってでも決まればいいなという感じがしますけど、
うん、なんか、まあ、グランプリじゃないですけど、悪なき殺人っていうもう少ししたら公開されるやつも2019年の最優秀、あの、はい。
全然違うタイトルのやつです、ね。
動物たちは知っているみたいな、なんかそんな名前の。
全然結びつかないやつですね。
うん、
忘れた頃にやってきたりするので、まあでもね、上映されればいいなという感じがします。
そうですね。
うん、
なんかまあ、その TIFF トークサロンでも言ってましたけど、監督のお母さんがやっぱり同じように土地問題で、揉めて、起訴になったとか言ってたかな。で、すごい、何年も揉めたらしくて、やっぱり、珍しいことじゃなくて、コソボとか、多分この、共同制作してる、まあ、マケドニアとかアルバニアとか、多分みんな共通で抱えてる問題だと思うんですけど、なんかこの辺の国が、まあ、同じようなところの問題を抱えてるんだなとかと思うので、やっぱそういう意味でも、国を越えて合作しやすいみたいなところがあるみたいなんで、なるほどなという感じがしましたね。
あと民族的に近いっていうのがあるかもしれないですね。まあ、アルバニア人が多いので、コソボ。
うん、
文化が近いですよね。
うん、多分、主演の女優さん、コソボの人じゃないんじゃないかな。
あ、そうなんですか。
うん、どっか、アルバニアだかマケドニアの人だと思うので、その人を見つけてきて使ってるんだと思いますね。なんか、やっぱり、あの年齢、まあ、結構年配の今回主役の方なので、はいはいはい、その年齢まで、あれですね、まあ、映画とかの女優を続けてる人がいない。
ああ、
少ないっていうのがあるみたいですね。だから。
だいぶ大変だったみたいですね。選ぶね。
1年間探したって言ってたんで。ものすごい大変だったんじゃないかな。
もともとなんか舞台をやられてた方。
そうです。はい。ね、舞台の人をなんとか持ってきたって言ってたんで。まあ、まあね、それも多分、その国の状況というか、まあ女性がね、まあこの、映画の中の、主人公の娘さん、さっきまさに言ったように、その演劇みたいなのやられてたりしますけど、まあ、あの世代ではね、そういう人たちがいるのかもしれないけど、もっと上の世代だと、なんかそういう人が少ないのかなというところを、なんか想起させるような、映画の外側の話ではありますけど、なんかそれをちょっと思ったりはしましたね。はい、まあ、そういうね、やっぱり、本当、あんまり知らない国のことを知れるっていう意味でも映画祭の映画は面白いかなっていう感じしますね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、今回は東京国際映画祭振り返り、音圭さんによる市民、マッサンによるベラは海の夢を見る、両方ともコンペ作品でしたね、の感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。